鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋になりますが、
お
星さん、メッセージをいただいております。
はい、どうもありがとうございます。
ご紹介いたします。はい、こちらファックスでね、いただきました。はい、ラジオネームはピンクキャットさんです。
お、はい、ありがとうございます。
鉄尾鉄子の部屋の皆さん、こんばんは。
はい、どうも。
こんばんは。かなりぶりにファックスを送らせていただきます。
ありがとうございます。
実は今月7日の夕方に江別市在住の妹夫婦のところの次男15歳、はいはい、甥っ子が一人で里帰りして来ることになっていたので、父が運転する車で JR 釧路駅の中、改札の前で待っていると、はい、見慣れない浜那須色の振り子の列車がファーンと汽笛を鳴らして走り出したのですが、すべての窓にカーテンがしてあって中は見えませんでしたが、もしかすると臨時の新型観光列車だったのかなと、そう思っていました。どなたか見かけた方っていらっしゃいますか？珍しい色だなと思っていたので。ちなみに甥っ子は今月8日の朝8時台の JR で江別に戻りましたが、浜那須色の列車が気になっています。特急大空も大好きですということで、はい、それではというラジオネームピンクキャットさんからのメッセージでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、多分ですけど、あの浜那須編成って特急列車ですね、はいはい、261系、今大空でとか北斗とか、走ってる列車 その浜那須編成っていう、多分それが釧路に来てたんでないかなと、はい、思われます。まあ、ブラインドを下ろしてるっていうことは、なんかあれかな、研修かなんかで来たんでしょうかね。うん、はい、ちょっと確実なところはわからないんですけども、まあ、その浜那須編成っていう列車であることは多分間違いないと思います。はい、
はい、ありがとうございます。はい、まずはピンクキャットさんのメッセージからご紹介しました。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、先々週ですね、JR 北海道から一つのプレスリリースがありまして、はい、タイトルがですね、東北海道の車両撮影会 in 釧路運輸車両所を、はい、開催しますと。これはですね、4月19日に、JR の釧路運輸車両所、
はい、
ここを見学する、特別ツアーですね。で、午前と午後があって、はい、各コース25名ずつ、限定ですね。それでどういう車両を展示しているかというと、はい、まずノロッコ号の車両ですね。はい、それからディーゼル機関車、多分これ D15 かな、はい、と思うんですけど、それと今走ってます SL 冬の出現後の客車、
はい、
それからおなじみのキハ54、はい、これはですね、普通の色だけじゃなくて、ラッピングも出てくると。それからキハ40のJR の北海道色っていう、なんていうんですか、ね、緑の帯の巻いたやつなんですけど、はい、とかですね、そういう車両がですね、一堂に会して、うん、でそれを撮影ができるという夢のような企画がついに飛び出しました。でこれはですね、先週の13日から発売開始になってるんですけど、まあ、多分あっという間に売り切れてるんじゃないかなというふうに思われます。
はい、
で料金がですね、1人3万円、なかなかの、 金額なんですけど、まあ、こういうチャンスってめったにないので、はい、多分面白いツアーになると思うんですよね。で、まあ、こういうですね車両を見学するツアーがあるということで、今日と来週はですね、じゃあ釧路で走ってる車両っていうんですかね、はい、特に動力車っていうか自分で走れる、機関車とそれからディーゼルカーについて、まあ、ちょっと今日はお話ししようかなと思って、おります。本当は私もこれ行きたかったんですけど、はい、ちょっと予定もありましたもんですからちょっと残念ですけども、本当に大成功に終わればいいなと思ってます。うん、でこの最後にはですね、次回は、岩見沢保線所岩見沢レールセンターでの鉄道イベントを7月に、計画しておりますということ。これかなりマニアックですね、保線というのは、はい、はい、モーターカーとか見れるのかなとかって思っておりました。さてそれじゃあですね、そのこちらの釧路の、中心に走っているまず機関車ですね、今週はまず機関車をお知らせしたいと思うんですが、はい、今日は20日ですから、23日まで、走ってます。SL 冬の出現後、はい、もうちょっと春の日差しの中走ってるような感じなんですけど、これを牽引している機関車が、まあ、蒸気機関車ですね、C11171 っていう機関車で、これは1940年に川崎車両で製造されましたんで御年今85歳と、はい、で、北海道の各所で働いていたんですけども、1975年に、ちょうど今から50年前ですね、釧路機関区の標茶の確かこの時は機関宿だったと思うんですけど、まあ、主にはこう標津線っていう標茶から根室標津です、はい、で、貨物列車の先頭に立って、運行してたんですけども、まあ、残念ながらですね同じ年の秋にはもう SL がもう全廃ということで、標茶町に無償貸与することになって、でこの桜児童公園でずっと眠ってたんですけど、1998年にですね突然起こされ、
はい、
で札幌の苗穂工場で、復元をすると。そして、その翌年1999年には深川と留萌の間で、まあ、SL スズラン号として復活し、はい、そして、2000年から、この冬の出現号ということで釧路と標茶の間を走りました。で全道各地走ってたんですけども、まあ、今この SL が北海道で走ってるのはこの釧路と標茶の間ここだけという非常に、はい、まあ、重要なというか貴重な存在になってるんですね。じゃあこの C11171 って、まあ、よく言うんですけど、これ何を数字、この数字は何を意味してるか。でまず最初の C っていうのはこれは動軸っていうか動く車輪の数軸を言います。だから C だから、横から見てもらうと大きいタイヤが3つあるんですけど、はい、まあ、これが ABC の C ということで、この C になってます。で、例えばよく聞くデゴイチとかっていうのは D ですね。だからこれは4つこの同軸があるということです。で次の11っていうのは何っていうとですね、10から49がこれがタンク車っていうですね、ちょうど運転席の背中にリュックを背負ってるような感じで石炭と水タンクがある、そういうこうちょっとちっちゃめの機関車が10から49番を名乗っていいわけで、で今度50から99っていうのがリュックじゃとても長い距離走れないんで、まあ、テンダーっていうですね石炭と水タンクをもう専門に積んでいる、そういったこうなんですかね、車両が、まあ、後ろにくっついているという、これが、50番台から99番台までということ で、ですね、で最後の171っていうのはこれはこの C11 が、作られた製造番号で、まあ、171だから171番目に作られた車両ということになっています。でこの C11171っていうのは 1C2 型とも言われてて、これは今度何をっていうことなんですけど、C は先ほど説明した動く車輪が3つなので、 し、じゃあ前後の1とか2とかって何っていうと、1っていうのがこの動輪の前に動かない一軸あるということなんですね。で C の後ろの2っていうのが、これは運転台の下にちっちゃい車輪が2つ2軸あるんですけど、これのことを指しています。でこういうことによって安定性と、それから線路にかける負担をちょっと少なくしていると。じゃあC11171 って重さはじゃあどのぐらいなのかっていうと、約70トンあります。で一つの、動いている軸にかかる重さが13トン、C11171 は長さ13メートルで、だいたい約600馬力というふうに言われてます。で最高速度は85キロなんですけど、現在はおじいちゃんなのでゆっくり走らないと壊れちゃうんで、今はだいたい40キロぐらいで最高速度を走ってます。で蒸気機関車ってどんな構造になってるかっていうと、運転室のすぐ前に加湿っていう石炭をこう燃やすところがあって、でそこでどんどんどんどん火を起こすわけなんですよね。でそしたらその熱い空気が今度先頭の方にいっぱい缶があるんですけど、ここを通るとその周りに水が張ってあります。でこれが水が当然熱くなると蒸気を出しますので、その蒸気を上の方で溜めて、でそれを車輪等軸っていうか動く車輪の方にピストンでこう送って、でそれで動くという、まあ、簡単に言うとそういうことなんですよね。だから本当蒸気の力だけで動いてるわけなんですよ。 で私ですね、先日ちょっとその C11171 が出発するときにどのぐらい点検をするかっていう資料をちょっと我が資料庫にあってですね、そうするとですね13項目あるんですよね。でこれ最初にですね、まず助手席側の横で、行ったと、今度運転室では手ブレーキって言って、手でこう回す手ブレーキっていうのがあるんですけど、こういうのを確認したりとかですね、ボイラーの圧力を確認したりとかっていう項目があり、今度は下回りですね、それから前の方に行って、まあ、点検ハンマーを持ったりとかして、ちゃんとネジがちゃんと締められてるかどうかとかですね、あと灰箱っていうんですか、それからあと砂がちゃんと入ってるかとか、まあ、本当にこと細かにこうで中とそれから外を回って、点検をいたします。そして出てくるわけなんですね。それで、今日はですねちょっと音もちょっと若干用意してありまして、はい、でこれは標茶から釧路に戻ってくるとき、釧路湿原に、停車をするちょっと前にちょっと小高い丘をちょっと越えていくんです。そうすると小高い丘を登っているときにはシュシュシュシュシュシュっていう音を出しているんですけど、もうちょっと釧路湿原の手前で下りになるので、もうその蒸気がいらないので、そのシュシュシュシュっていうのが止まります。その違いがなんか分かってくれたらいいかなと思ってました。では音をお願いします。はい、ちょっと分かりづらかったかもしれないですけど、 シュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュという音を響かせてきて、はい、であるところまで来るとそれがふーってこうなってこれで、なんすかね、シリンダーに蒸気を送るのをやめて惰性でこう釧路湿原駅の方に入るっていう、はい、その瞬間というか変わり目のところをちょっと聞いていただきました。じゃあ次はですね、釧路湿原のろっこ号とか、運転をしているディーゼル機関車ですね、はい、DE10 の1665っていうのが主には引いてるんですけども、これの DE10 1660の、じゃあ最初の D は何っていうと、これはディーゼル機関車のことを意味していますね。でその DE の E っていうのは、これ先ほど C11 の時には動く車輪が3つで C ですよって言ったんですけど、 E なので5つ動くわけなんですね。でそれのでそういうことで E が入ってます。それから DE10 の10っていうのはこれ何かっていう と、10番台から49番まで、これがですね、最高速度85キロ以下で走ってるディーゼル機関車で、50番台から89まで、これが85キロを超えて最高速度ですね、走っていいよっていう、機関車に与えられています。だから DF50 とかっていうのがあったんですけど、これも85キロを超える、車両です。で、最後の1660っていうのは、これは製造番号つって、先ほど C11171 の場合には171番目ですよって言ったので、あ、じゃあ1660ってことは DE10 が1660台も作られたのかっていうと、実はそうじゃなくて、最初のですね、1番から158番まで製造されて、でその後大きく飛んで今度500番台っていうのになって、で、900番台の901っていうのが1台、そして1000番台っていう1001から1210っていうのが、これがですから209両ですかね。そして、この1660のような1500番台っていうのが1501号機から1765号機まで作られたっていうことなんですね。で、この DE10 はですね、これ65トンですから C11 よりもこう軽いんですよね。で、ですね、これは1350馬力の、エンジン、ディーゼルエンジンを積んでますんで、まあ、C11 の倍以上あります。でこれがですね、 V 型の12気筒エンジンで、61リッターっていう、普通車だとですね、 1500cc とかなんですよ。それで表すと 61000cc っていうですね巨大なエンジンなんですね、はい。で、この DE10 っていうのは貨車の入れ替えとかも以前に、従事してたので、なんすか、運転台って本来であると真正面に向いて運転しますね、時大空とか、はい、キハ54とかなんですけど、これ入れ替えで前に行ったり後ろに行ったりちょこちょこちょこちょこ動くもんですから、最初からこれ横向きなんですね、運転台が。で、こういう、長距離をちょっと走るときには、体をちょっとひねって、椅子もちょっと曲がるんですけど、そういった形で運転するっていうのがちょっと変わったところでしょうか。で、これは入れ替え用と、それから普通の本線用と、スイッチ一つでパンとこう切り替えられるというようなものであります。それではですね、これも音をちょっと聞いていただきたいんですけど、釧路湿原駅をこの DE10 のロロコ号が出発するところ、これをちょっと聞いていただきたいと思います。 はい、釧路湿原駅を出発するとですね、ちょっとカーブとちょっと急な勾配があるので、まあ、少しずつこうエンジンをふかしながら、まあ、慎重に登っていくっていうような、この音だったんですよね。まあ、この重々しいディーゼルエンジンがですね、これ鉄道ファイトではたまらんわけですね。はい、であと実はもう一台、機関車があってですね、DF200 っていう、これ新富士駅、釧路貨物駅までしか来ないんですけど、これ電気式のディーゼル機関車で、はい、これも貨物専用みたいな感じで、運行しています。でこの DF200 っていうのは電気式で、さっきの DE10 っていうのは普通の車のオートマチックと同じ構造なんですけど、この DF200 はディーゼルエンジンを回して電気を発生させて、それで車輪についてるモーターを動かすっていう、まあ、そういう車両なんですね。これ箱型でとっても馬力もですね、1700馬力から1800馬力のエンジンを積んでて、これまあ、最高速度も110キロまで出せるというような車両というか機関車なんですよね。で、じゃあ早速ですけども、この DF200、新富士釧路貨物駅を出発する時のことをちょっと早速聞いていただきたいと思います。この DF200 はですね、まあ、重量以上 の、 コンテナを引っ張るので、はい、やっぱり力がないとダメですし、まあ、この辺はちょっと短いんですけど、札幌とかあの辺はもっと長い車両を引っ張るので、うん、まあ、強力なこういう、機関車ですね、レッドベアとかっていうふうに、まあ、愛称があります。うん、じゃあ今日はですね、釧路地方を、まあ、走っている鉄道車両のうち機関車って言われる SL とそれからディーゼル機関車、この3つをちょっとご紹介いたしました。来週は今度ディーゼルカーの方へ、行きたいと思います。
鉄道鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました
。鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。